世界大会に向けて配信中。石川、
おま
ブルンの
B サイド、
B サイド、
B サイドライ
フ、 B サイドライフ。
さあいうことで3部ですけども、
いやいや、ボーイも確かに、まあ僕、石川さんはリアルタイムで、僕は後追いですけど、はい、
まあ僕も後追いですけどね、厳密に言うと、うん、
思い出ありますね。
だからエゴナイトやるとしたらボーイエゴナイト
なるほど。
俺はエゴナイトをやって一曲もう全国ネットの電波で好きなボーイの曲流していいっていうんだったら、いろいろあるよ。マリオネットももちろん好きだし、うん、ねえ、ノーニューヨークとかも好きだけど、
はい、
ティーンエイジエモーションっていう曲
ティーンエイジエモーション、あ、ごめんなさい、すぐには僕出てこないですけど、
出てこないと思います。もう初期のアルバム、2枚目だったかなに入ってる、が俺は流したい。エゴで流したい。うん、本間さんエゴ丸出しでボーイ選んだら何になる？
ちょっと待ってくださいね。なんだろうな。
本間さん、ジャスティ好きじゃなかったっけ？
ジャスティも好きですね。ジャスティと、うん、まあもちろんバッドフィーリングのあのギターもめちゃくちゃ好きですけど、
はいはい、
まあドリーミンも好きだし、
はいはいはいはい、
あとあ、個人的に一番好きなのはワーキングマン。
あー、犬のようにですね。
そうそうそう。それ、まあ、もちろん石川さんもそうかもしれないですけど、ライブバージョンでっていう。
はいはいはい。あれじゃないですか。うん、B ブルートのセットじゃないですか。
テレレ、
テレレじゃないですか。テレレ、テレレのつなぎじゃないですか。
あ、つながるんですよね。
はいはいはい。
アウトドがとイントドがつながるという。
はいはいはいはい。
あと、うん、まあ、イメージダウン。まあ言っても、はいはい、ボーイは僕の中では結構ベタ曲を選んじゃうかもしれないですね。
はいはい、わかりますわかります。
うん。
だから、あれよね、このエゴリクエストは、ルールは、うん、なんつうの、シングル曲であるべきなところはありますよね、ある種。だから、TAJ モーションアルバム曲とかちょっとずるかもしれないです。
まあ、あと、その、うん、集まるメンツにもよりますよね。
はいはいはいはい。
その、全員集まって、うん、その半数以上が、うん、そんなんあったっけってなっちゃうと、うん、ちょっと会話が成立しないというか、
はいはい、
ああそれ選んだのかっていう展開がいいそうです。
だからまあある程度みんなが知ってるシングル曲っていうところで言うと、うん、モーニング娘。いきましょうか。
ああモーニング娘。まあただ長いですからね。
王道で言ったら、じゃあだいぶ一番ブレイクしてた頃のモーニング娘。
まあ、もう2000年から2005年
ぐらいの感じの
なのか
で言うと、まあ普通だったらモーニング娘。で1曲っつったらラブマシーンですよね。
ああまあ番組としてはそうかもしれないですね。
番組としては
ただ、うん、モーニング娘。好きを名乗ってラブマシーンを選ぶのは相当逆の勇気がいるかもしれないですね。
はいはい、はい、俺それで言うと、その売れてた頃のモーニング娘。シングルで一番好きなのはザ・ピースだな。
ああザ・ピースだ。それは僕も、うん、ザ・ピース賛成ですね、
はいはい、
あと、はい、そうだ We Are Live。
はいはいはいはいはい、
だいぶ前半の末期って感じもしますよね。
ああ前半の末期、うん、
あ下手したらザ・ピースも、うん、We Are Live も、うん、その黄金期って言い出すとちょっともしかしたら確かにずれてるかもしれない。
峠を下ったところ、うんうん、
ピークを何回も経験した最後というか、その一連の流れの後半かもしれないですね。
うん、俺、あとこれシングル曲か分かんないけど、
はい。
努力、友情ってなんだっけ？そうだ、
We Are Live。それが We Are Live ですかね。
ああ、はいはいはい。俺、あれも
好き。あれもいいっすよね。
あ
れいいんですよ。
あ
と、なんだろうな。
三浦は何？
ミスタームーンライト。
吉沢ひとみちゃんが入った時の曲じゃない？確か。うん、はあ、はあははあ。ほんまそ他にはある？
僕はですね、うん、まあ割とこのなんていうか2000年2010年以降が結構僕ハマったんで、
はいはいはい。
そうじゃないとすると、
うん。
ゴーガール。ゴーガール恋のビクトリ
ーの時期が、あ、恋のビクトリー聞いたことあんな。
ゴーガール恋のビクトリーはすげえいいんですよ。なんか一番多分多かった時、14人15人ぐらいいた時とか。
なるほどね。ラグビーチームぐらいいた時。
あとはでももちろんですけど、恋愛レボリューション21とかもも
ちろん好きです。ラブレボリューション好きだ俺も。ああ。
ハッピーサマーウェディングだな。
ハッピーサマーウェディング。ああ。俺、ああ、そうね。その比較論で言ったら俺、ラブレボリューションの方が好きだな。恋愛レボリューション21の方が好きだな。
なるほど。
はいはいはいはい。
で、あと、やっぱり、うん、なんすかね、後期というか、
はいはい、
一回もしかしたら停滞した後の復活の、
はいはい、
その兆しが見えてきたリゾナントブルーっていう、
ああ聞いたことはある、タイトル
めちゃくちゃかっこいい曲をずっと出してた時期の曲もめっちゃ好きですね、
は
い
は
い
は
い、
あ
結構渋めというかダーク寄りだった頃
ああそれで言うとその小室プロデュースの枠から外れちゃうんだけど、
うん、
俺アミちゃんアミーゴ鈴木アミちゃんの曲で言うと、はい、でデライトフルっていう復活第1弾の曲は、
うん、
まあ思い入れが深い部分もあるけれど、その好きね、楽曲として好き。
なるほど、
うん、
まあ確かに自分の歴史といろいろあれですもんね、重なってくるというか。
これ他のアーティストもあるかな。
あでも、うん、いわゆるブルーハーツというか、ヒロトさんとマーシーさんのグループ、
はいはい、
ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニオンズで、まあ、ブルーハーツとハイローズが多くなっちゃうかもしれないですけど、うん、でも、思い出ある曲いっぱいありますもんね。
ブルーハーツだと何かな、でも俺、ブルーハーツベタなんだよな。
ああ、もちろん、そうですね、僕も言っても、みんな知ってる曲、人に優しくとか、情熱のバラとか、
リンダリンダ。
リンダリンダとか。
トレントレン。
うん。
あ俺それで言うと、リンドバーグだったらいけるな。
リンドバーグ、
リンドバーグ、メールとか分かんないでしょ。今すぐキスミしか知らないでしょ。俺と本間さんはもうあれだよね、まあ今すぐキスミも好きだけど、ビリーブインラブですよね。
あそうっすね、
うん、
もう、うん、夢で会えたらなんで、
夢で会えたら
あのタイミングでやっぱりリアルタイムでオープニングだったんで、はいはい、ちょっと特別な曲ですよね。
そうですよね、
うん、
Believe in Love っすよねまあこれ多分ブルースさんも同じでしょうね。
そうですね、
うん、
僕ら世代70年代
中盤生まれ、
中盤生まれの青春時代には欠かせない曲ですからね。
これあとリンドバーグだったらリトルウィングって、これアルバム曲だと思うんだけどな。これも好きなんだよな。
あれですよね、あの野球の、
ね、あれ
野球の
藤川さんの曲じゃなくて、あれ
あそれは別でしたっけ。
なんかさ、エネオスかなんかの CM ソングだった、小さな翼が僕を
呼
んでるっていう曲。 はいはいはい、
あ、それもでもめちゃくちゃヒット曲の印象ですね。
これでもね、アルバム曲じゃねえかな、もしかすると。
でもなんか、あ、そうか、CM で流れたって感じですか
ね。そうそうそうそうそうそう。
で、藤川投手のあの曲も、なんかヒットっていうか。
ヒットしてるよね。ヒットってな、ね。まあ、熱狂的な阪神ファンの皆さんの間で
。あと恋をしようよ、イエイエイ。
あ、はいはい。ハロー、アイラビュー、恋をしようよ、イエイエイですよね。
胸騒ぎのアフタースクール。
はいはいはいはいはいはい。ありますね。
うん。
これ、サザンだったら？
サザン、サザンが僕一番難しいかもしれないですね。
俺意外となんだよな。
好きなんですけど、うん、めちゃくちゃ思い出ある曲はないんですよね。
思い出あるっていうかあれだけど、これシングルじゃないからちょっとルール違反になっちゃうけど、まあそれで言ったら俺一番好きな希望の私かもしれないな。
なるほどなるほど、希望の私もいいですよね。
そう、俺とか本間さんの世代ってサザンに対してあんまり思い出がなくなり始める世代なんだよね。
まあそうっすね、なんかもちろん聴いてる人めちゃくちゃ聴いてましたけど、
ヒット曲も知ってるけどって感じだよね、
うんうん、あれエロチカセブンってなんかのドラマの
あれじゃないですか、時矢貴子さんの。
ああはなんかすごいリアルタイムで、
うん、
テレビで見ててちょうどシングルも出たっていうので、うん、それはなんか思い出深いですけど、
うん、
サザン
愛のことだ、まあ三浦は。ああなるほどね、
ちょうどサザン認識した
タイミング。なるほど。ああ俺は多分サザンを認識 って、まあ、もちろん、なんで、それこそラジオとかから流れてきて、
うん、
勝手に死ぬボットとかもちろん知ってたけど、俺がサザンを明確に認識したのは、稲村ジェーンですよね、アルバム。
ああ、映画、桑さんの映画でしたっけ、うん、桑さんが撮った。
それに希望の私も入ってた気がするんだよな。
サザン名義ですね。
うん。そうか、サザン名義じゃないのか。
あ、桑田バンドと、あれですね、両方やってる時期。
もうそこら辺が俺ら分かんないもんね。
佐藤なあ、まあもちろんサザンなんて言い出したらもうめちゃめちゃ曲ありますよね、いい曲。
稲村オーケストラ、あーなるほどね、
稲村オーケストラ、
そうか、あの映画のサントラだと、なんかそれを友達が貸してくれて聴いてカセットにダビングした覚えがあるな。
なるほどなるほど、
うん、
そう、当時カセットで聴くこと多かったから、はいはいはい、あんまりジャケットとリンクしないんですよね。
そう、ジャケット、そう、借りて
から、ね、手書きの、 あのテープです聴いたから。
そうそうそうそうそう。いや、ちょっとあれですね、リスナーもなんかメジャーアーティストで、まあ王道はこれだけど、エゴかましたらこれっていうの
を、なるほど、
送ってほしいですね。
エゴセレクトで。
エゴセレクト。
あ、じゃあもちろんこの、うん、あと王道ならこれで、エゴならこれっていうこの、
はいはいはい、もう何、あのそれでリクエストの番組作んなきゃいけないとして、
はいはい、
外せないと絶対に、
うん、
で王道ならこれ、エゴならこれ
で王道が最初に浮かんで、
うん、
でもエゴとこういろいろ揺れた結果、うん、やっぱり王道かなってなることもありますもんね。
あります。
冷静に考えて、うん、これここね、外しちゃったら意味わかんなくなるとか、
うんうん、それはありますよね。うん、俺を今回あの時間があったらセルフコントロールを、ま、流してくれと言って見事に時間がなくなりました。
なんかあの、うん、そこ そうタレントさんもメール送ってきてくれたりしたんですよね。
あのリクエスト送ってくれたりとかしてて、
なんかそう、ツイッター見てて、うん、そのあ誰かが送ってるっていうのをそのちょうど見たんですよね。
あのまあ、もちろんあのオファーしてリクエストもらえませんかってもらった人もいるんだけど、なんと
な
ロンドンブーツ淳さんが番組をなんか、
はいはい
はい、
か
秋元さんが小室さんに聞いてくれって言われて、それで、ジーザスアウトをリクエストしてくれました。バブル青田
さん、
バブル青田のジーザスだ。
あ、そうか、それも小室さんなんですよ。
うん、そうそう。ということで、ちょっとリスナーのみんなも、ちょっとエゴリクエスト。懸命にエゴリクエストと書いて、この、まあ、あれですよね、メジャーアーティストでなければいけないのが、重要ですよね。
そうですね、はい。あ、それはもう、アーティストもリスナーが選んでいいっていう感じで、う
ん。自分で選んで、みんなはこれだって言うけど、俺はこれっていう。
なるほど、なるほど。
で、しかも、できれば、シングル曲の中から選ぶっていうルール。いうことで、懸命にエゴリクエスト書いてこちらまで送ってきてちょうだいと。
イヤホーアットマーク B サイト JP です。
はい、待ってます。石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイト組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-site.jp まで。
世界海外に向けて配信中、石川
おま
ブルンの
B サイ
B サイ
B サイドライフ
B サイドライフ。
だから小室ナイトとかだと、そのアーティストからしてエゴがありえるじゃないですか。例えばですけど、ふわふわフルールを入れるか入れないかみたいな。
トーコさん、ふわふわフルって何でしたっけ。
ふわふわフルール、ふわふわフルールっていうトーコさんだったから。
あ、トーコさん、
はいはいはい、
TOHKO トーコさん、
はいはいはい、
はいはい、
これはあのやっぱ制作者としては外すべきじゃないですか。
いい曲でしたけどね、トーコさん。
でもほら、小室ソングの中のマニアック、ちょっと変化球としては入れたいみたいな。
まあ、そうですね。
うん。ありますよ、
ね。あと、We Are、違うな。 コネット
TK プレゼンツなんとか
コネットなんかあのみんなで歌ったやつとか
そう We are the world We are the world ででででででででででででってってみたいなものすごい高音が続くやつですよね。
そうそうそうそう、あれとかも大集合っていう意味ではちょっと流したくもなりますけどね。
あ、それはね多分ね安室ちゃんじゃない、三浦が言ってんのはネバーエンド、
東京サミットか、
ね、なんかのチャリティーなんだよね、阪神淡路大震災じゃねえか分かんねえけど、なんかの
何かのでした。
あとそれで言ったらこれ別に音源になってないけど、なんか何年か前のさ「ヘイヘイヘイ」のスペシャルでさ、小室ファミリーが全員集合してさ「ウォーウォートナイト」歌ったの結構いいんだよな。
ああ見てないかもしれない。
あ、西川とかも歌ってる確か。あ、小室ファミリーじゃんけんあの人。
うん、なるほどなるほど、
うん、それこそ亜美ちゃんとか、
うん、
加原さんもいたんだっけな。
なるほどなるほど、
うん、まあまあそんな話がありつつ、今週も最後にこのコーナー行ってみましょうか。 いきなりスカイプ、
はい、どういうコーナー、リスナーにスカイプをつないでいきます。
はい、
こういう状況なのを生かしてスカイプ企画やっちゃいます。
は
い
は
い、
これはだからあの生放送ではないので何時頃収録してるのかっていうのは知らずに、リスナーとしては常に電話あスカイプがかかってくるのを待ち構えなきゃいけないという緊張状態ですよね。応募したからには
曜日も絶対この曜日って決まってないんで、
はいはいはいはい、
どうなるかという。
そうですね、こいつ行ってみようかなと思います。あ、いけますね。
ほうほうほう、
東北地方行ってみましょうかってところで
徐々にスムーズになってきましたね。
東北、
あの我々もリスナーもスカイプの使い方が分かり始めたってところですよね。よいしょ、さあ呼び出しております。女の子なんです。
ほうほう、
ちょっと2週連続でブルーさんのところは女行きましょうってところなんですけど。
女の子でいいでしょう。
さあ呼び出してはいますよ、呼び出しちゃいます。あ、参加しましたね。あ、もしもーし。
よし。
誰だか分かりますか？
見えます。
見えますか？
見えます。
はい。紹介しましょう。もともと千葉の松戸に住んでたよな？だよな？
松戸です。
緑のみかん。今は仙台市。
ほうほうほう。
はい、あれ B サイの中で就職したっていうメールは紹介したんだっけ、話していいんだっけ。
いや覚えてないけど大丈夫です。
大丈夫、
はい、
仙台のラジオ局に働いてんだよな、うん、今な。でもともとあれだよな、緑のみかんは LF でバイトしてたんだよな。
はい、
ああメールで、そこはメールでいただいてましたね。
で俺らがやめろやめろラジオ局で働くなっつってるのを精神を聞かずに仙台のラジオ局で
ラジオの道を
歩んでしまったと。
いや
いうところで、メール紹介しましょうか。お久しぶりですと。2019年3月の就活を機に B 祭から離れていましたが1年半ぶりに戻ってきてしまいましたと、うん、就職のために千葉から仙台に引っ越し一人暮らしをしていますが友達が一人もいませんと。もう B 祭が頼りですと。
いやいやいやいやいや、
いやー、いつから
仙台の、
いつから仙台に引っ越したの？
3月ぐらいですかね。あ、
今年就職したばっかりか。
はい、今1年目です。
ほうほうほう、あー、なるほど。仙台のFM か AM かだけ聞いてもいいか。
まあでも絞られちゃうんじゃないですか。
AM です。
AM ですか。じゃあもう行っちゃっていいんですね。東高層ですね。
はい。
東高層では、まあ、言えないけど三浦と今連絡のやり取りしてるでしょ。
してるぞ。一回しました。
一度
したよね。
あなたですか。
仕事として。
あの三浦がちょっとお仕事で あるかもしれないので勉強を図ってやってください最大限の。 同行放送さ、ラテ兼営だからテレビの仕事もあるわけじゃん。それはラジオを希望して就職したの。
ラジオがいいっていうのを面接で言ってて、
うん、
でまあちょっとラジオじゃなくてテレビになるかもしれないけどって言われたんですけど、
うん、
ラジオに配属してもらって。
何関係の仕事してるの今、ラジオにまつわる。
編成業務みたいな感じですか。
なるほど。でもさ、今年から行って3月いつ頃引っ越したの仙台に。
3月頭ですかね。
頭に引っ越して、で入社式とかできたの。それで
しました。簡単に
簡単に、
サクッと集まって、うん、ちょっとなんか渡されて、
最低限の人数で、うん、って感じですかね。
同期何人ぐらいの。ちなみに
私含めて5人です。
あ、ほうほうほう。でもまあラテで5人だったら、まあ多くもなく少なくもなく的な感じか。
はい。
本当はラジオの制作とかやりたかったの。
ラジオ制作やりたかったですね。
ちなみに東高層のラジオ部門は制作部って部署あんの。
制作部あります。
あるんだ。なるほど、ね。はい、社員が給付ってんの。じゃあ
振ってます。でもまあフリーとかの方も多いですね。
まあそうだよな。まあ日本なんかそうなってる、アウトソースになってるもんな。どうすか仙台での暮らしは。その入社式の後は仕事はすぐできてたの。
もう3月から研修があって。
ああそうか、研修っつうのがあんのか。なるほどな、
はい。研修はリモート。
もう全部出社してました。
まだ3月だったらいけたよね。
はい。
で4月は入社式やった後は。
やった後もいつも通り私は出勤してました。
ああ、まあ放送局だもんな。ちょっと世の中の普通の会社って違うような事情かな。
ちょっとやっぱ会社行かないとできない仕事が多くて。
でまあ放送は毎日やってるもんな。
はい、
うん、どう、ラジオの業界入ってみて。
お金がないんだなと思って
一番リアルな。
だから言っただろ、ラジオやめとけってあれほど
マシな方の放送局だと思うけどね。
まだマシだとは思うよ、その大都市のね、AM ラジオ局で
老舗らしい、
うん、でね、キラーコンテンツあるじゃない、楽天戦っていうさ。
はい、
売れてるでしょナイターは。
ナイターもそんなに売れてはないんですよね。
ああ、まあ今年は特にコロナのこともあったりするから、なかなかのところもあんのか。
なかなかスポンサーの方もお金がなく、まあなさそうじゃないですか、うんうん、世の中的に。
うん、うん、
確かに。ちょっと事情が変わったみたいなのは全然ありそうですもんね、もともとの予定から。
まあお金ないでしょ。あとわかんない、はい、まあ女の子だし部署が違うからかもしんないけど、制作の現場だったら結構やっぱきついよ、やっぱ。
あーそうなんですかね。同期で制作行った子がいて、
うん、
うん、
その子普通に楽しそうに働いてるので。
あーでもそうか、
なるほど。
それで言い出したらそうか、夜はLF の番組とかネットしてるから、
うん、はい、日中だけなんです。
そうか、LF とはやっぱ作ってる番組の数違うのか、
はい、
うん、
そうか、それ考えてやっぱ三浦地方局ありだな。
自社本当自社制作の率は高い方ですか、ね。
じゃあさ、一応今ほら東北放送 TBC を代表して今 B 線に出てるわけじゃないですか。東高層の自社制作の番組でおすすめの番組教えて。緑のみかんのおすすめの番組。ロジャーなんとかさんの番組。
もうまあ普通に穏やかでまあいいですけど、
うん
うん、
おすすめが ないんですよね。
あ、ちなみにですけど、東高層といえば安藤さんってアナウンサーの方いる、女性の、はい、もうご結婚されててそこそこベテランだと思うけど、あの子もともと LF のバイトの子よ。
はい、はい、この前お聞きしました。
お聞きした。もうあれ、
年齢差はどんぐらいですか。安藤さんは結構上の方ですか。
そう、
オールナイトニッポンいいねとかやってる頃のバイトの子だよ。
へえ。
30 5ぐらいですかね。
もうだからそこそこちゃんとしたアナウンサーよね。
はい、
ちゃんとしたアナウンサーって言ったら何て言ったら管理職というか
ベテランというか、
ベテランというか、
もうベテランですね。
そうだよね。あとはなんかおすすめの番組教えてよ、東北放送。
おすすめの番組、
うん、
私がちゃんと聞いてないんですよね。
まあ担当がっつり担当してる以外ってぶっちゃけあんまり聞けないもんね。
そうですね、
担当というか、
まあ、
がっつり関わってるの以外は
仕事中あのオールナイトニッポン聞いたりしちゃってるんで。
自社の聞け、全国ネットのやつはリアルタイムで聞け。ね、それは何、やっぱり日本放送が懐かしくなるわけ。
はい、いや面白いなと思って。
そうか、
なるほどなるほど。
どう、仙台での暮らしはもう慣れた、友達はいないとはいえ。
まあコロナの影響はそんなに多分東京ほどなく、お店も普通に開いていて人通りもそこそこあるので、
うん、
まあ慣れてはきましたかね。
慣れてはきた。国分町とか行ってんの？
あ、ちょっとそっちの方怖くてまだ行ってないです。
国分町行ってないの？俺、はい、一
軒まだ数回です
。すげえ好きな店があって、まあ、牛タンとかももちろん美味しいけど、国分町で、はい、なんかなんつう名前だっけ忘れちゃったんだけど、とわりそばかなんかなんだけど、ものすごい太いそば一本、はい、何本か出してくる店があるのよ。手打ちで、それを塩つけて食べるのがすっげえ酒のつまみにうまいのよ。
お塩をつけて、
うん、そうそうそう、そこもしよかったら行って探して、
あ、
なんて名前
か、お店の名前わかんないんですよね。
でも国分町の蕎麦屋でなんか太いところ、
極太麺、
極太麺みたいな探したら多分出てくると思うから。メモってんじゃないよお前。
忘れちゃうんで。
お前がむしろ俺に国分町でいい店紹介しろよ。
まだ冬経験してないですもんね。
そうか、まだ冬経験してないのか、はい、ちょっと三浦、ま、お前も仙台住んでたろ、冬の厳しさ教えてやれよ。
あのこの放送局があるとか山の上なんで雪は、
あ、なるほど。
あー、そっか、東北放送ってあれか、あの青葉城の並びのとこにあるとか。
まあ、ちょっと地離れますけど、
うん、
青葉城の土地感が分かってないと思う。
あー、
とりあえず山の上ですよね。
山の上、そうか、なるほどな。寒い、
いやもう
三浦、
あのうちはその中腹の高校だったんですよ。
うんうんうん、
向山っていう、あの下界って言ってました
からね。ああ、下の方、
下地の方、雪降ってる降ってない ありました。
ああ、酒田とどっちが寒いのかね、仙台。
いやー仙台、あでもまあ坂田も風は強いですけど、
でも仙
台,
さ、
仙
台
の方さ寒そう印象。
東北の中ではまだあったかい方でしょ仙台って。
坂田も寒いと思
う
んですよそこは。
坂田も寒いかな。
うん、いやこれから大変よ、だから緑のみかん。
そうですね、冬が怖いです。
灯油とか買わなきゃいけないよ多分。
あ、灯油は必要だよ。
あ、だから灯油ストーブは絶対あった方がいいと思う。
エアコン明るしくなるよ。
うん、本間さん、坂田でもマスト灯油ストーブは。
灯油ストーブ、あの、ダブルですね。
ダブルって何ですか？
エアコンは使わないんですけど、
はいはい。
ホットカーペット&灯油ストーブ。
ああ。
&こたつ、場合によっては。
トリプルじゃないですか。
エアコン、うん、冬はエアコンだとあんまりちょっと意味がないっていう感じですね。
寒気
しか雪国
は。あ、今だから緑のみかんの部屋についてるエアコンはもうクーラーとして以外は使えないと。
ああ、まあそう。
うん。
もちろん。
多分しばらくエアコンで頑張って、
うん、
石油ストーブ入れた時に、うん、なんで我慢してたんだろうと
思う。なるほどね。あ、もうじゃあストーブはマスト、はあはあ、
ストーブあった方がいいですね。
あと冬に必要なものなんですか本間さん、買っといた方がいいもの。
冬にあのなんか毛布を着込むみたいなタイプのやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
毛布着たまま移動できる。 まあすげえ自堕落な生活になりますけど、うん、あれはいいですね。
まあもともとラジオのリスナーですから自堕落な生活を送りがちなんでしょ。緑のみかんは。
あれがあればだいぶ違うと思いますね。
だから石油ストーブ、ホットカーペット、うん、こたつに毛布。
うん、全あの着込める移動型毛布。
俺今本間さんの言ってる情報から想像してるの言っていい？
はい。
あのピカチュウのぬいぐるみみたいなやつですか？
あ、まあそうですね。それのモコモコバージョン。
モコモコバージョン。ああ。三浦なんか他に買っとくべきものある？冬に向けて。
冬に向けて買っとく。
もういつ頃から寒くなるの仙台は？
あ、けど10月前には秋っていう概念あんまないです。
そんなに？
冬、もう夏終わったら冬だなーって感じですよね、さっから。
そうですね、雪はぶっちゃけそんなめちゃくちゃ降る場所
な仙台はそんな積もらないもんね、うん、
秋服を買うっていう理由は分かんなかったです。
もういきなりコート、うん、夏終わったら10月ぐらいから、うん、ああなるほどなるほど。はあ、しかもさ年に何回かドカ雪降るんだよな仙台ってな。
降ります降ります。
俺ほんと仙台の駅前で遭難しかけたことあったもん。
ドカ雪降ると
気抜いてると降るんですよ、
うん、
そこのテレビ局ラジオ局があるところは孤立しますよ。
孤立。
バスが登れないとかになるから本当に。
ああそうか。
そうそうそう、まあ地下鉄できたからあれだけどまだ。
あじゃあ10月ぐらいになったらもう冬の準備始めなきゃダメ。うん、はいはいはい。わかった？緑のみかん。顔
がもう
はい。
やばいってこうして
る。やばいってこと。もうだからあれですよね。もし。なんか夏とかの終わり際に安いうちにストーブとか買えるんだったらそっか早め買っちゃった方がいいですよね。うん、
まあ多分その、うん、東京よりストーブとかの販売場所なんか販売コーナーがめっちゃ充実してるんじゃないですかね。
まあ絶対そうだよね。
そうですね。なんで
移動販売もあります
し、ね、え移動販売って何？
灯油の移動販売。
灯油の移動販売。はあ、はあはあはあはあ。なるほどね。あとは石川ちゃん的に言うと、まあ、グルメ的な部分で言うとセリ鍋じゃないですか
仙台。
ああ、セリ鍋まだ食べたことないです。
ああ、セリ鍋意外と美味しいよね三浦ね。
俺セリ鍋ってなんだろうと思ってるんですよ。調べてる
から。ああ、そうだからあそうかセリ東北の人ってセリ好きだよね。
ああ、食べた食べた、
はい、こっちで売ってないのが不思議だっていうぐらいだけど、まあ、セリを鍋の中にぶち込んでるだけなんだけど意外と美味しいのよね。
肉、鶏肉ですか？
鶏肉がちょっと入ってるかな。あとはだからお前にはだから俺が仙台に行った時とかに牛タンならこの店が意外と美味しいですよみたいなのを教えられるようになってほしい。
はい、
はい、あとは
でも多分
うん
放送局の先輩とかでもあれでしょうね、そのおすすめ場所みたいなめちゃくちゃ知ってるだろうから。
いやそう
だね、それをあの継承して。
あ、
町外れにあるイメージなんですけど放送局自体は。
町外れですよね、うんうん、
町に繰り出すんですか仕事終わり。
飲むときはそうですね、町に行かないと飲み屋がないんで、
うん、
あ
それでも国分町じゃないの、駅前とか
駅前とかですかね。
駅前が今結構栄えてんだよな仙台な。
はい、うん、で国分町でちょうどコロナがちょっと出たりしたので国分町は怖いんで、
あまあいわゆる、夜の街ですもんね。夜の街関係ですもんね国分町は。
なるほどなるほど。
あとそうね、俺のリクエストとしてはお前に仙台で魚のうまい店を探してほしい。
あ、魚、あ、でもそれはちゃんと2つぐらい
2つぐらい
教えてもらいました。
ほうほうほう。
なんかどこの店入っていいか分かんないのよ仙台で、しかも夜遅くまでやってる魚の店。
夜遅くまで。
ちょっとだから宿題できたないろいろな。
絶対やりますか。
はい。
え、飯食いったりとかしてんの？自分一人で。
いや、ほとんど自炊ですね。
自炊？今まで自炊はしたことあったの？
ないです。
あら、仙台行ってから。
うん。
はい。
何
最近頑張って
ます。
コロナの状況も受けて。
そうですね。あとお金がなくて。
ああ、まあな。そりゃあるよな。
ですからね。
何作れるようになったの？
何作れるようになった、うん、え、パスタが、
あ、パスタはほら本間さんでも作れるから
まあ、
ちゃんとソース自分で作ってる、
ソースもちゃんと作ってる、
はい、
うん、あとは、
あとは
自炊ね、
ホイコーローを作れるようになりましたね。
それはクックドゥな感じ
あ、そういうの一切使わないで。
おお、なるほどなるほど。ああ、そうか、どうすんの。それさ、このままだと仙台で彼氏を見つけて結婚することになるよ。
いやー、でもちょっと東京に帰りたいんですよね、はあ、いずれは。
だとしたらやっぱちょっとやっぱ制作経験するとミックスゾーンって会社紹介できるよ
行きたいです。
ただ下手したら東北放送より給料安いよミックスゾーン
間違いないと思います。
あと数年後、今と全く形が変わってるかもしれない、
うんうん、そうね。じゃあちょっとこれから冬に向けて、あの、はい、あったかい道具いろいろ買い込んでは
い、石油ストーブを、
うん、もしあれだったらもう今のうちから買っといちゃうっていうのも手かもしれない。
今のが安い気がしますよね、
うん、もし売ってんだったら片落ちになっちゃうかもしれないけど、
アマゾンとかで買っちゃえばいいから、
は
い、
あ、アマゾンで買っちゃうっていうのも確かにあるな。あ、そうそう、安いうちに揃えて寒い冬を乗り切ってください、
はい、頑張ってください、
エース。じゃあ仕事頑張ってな。
はい、頑張ります。
エース、じゃあ前から切っちゃって、うん、
はい、ありがとうございます。
お疲れ。
どうも。
だからやめろっつったのよラジオ制作安いぞって、まあね、
うん、始めたばかりですからどうなるか。
うん、いやどうなんだろうね。あ、編成部っていうのは楽しくないかもしんないね、もしかすると。
まあ、
うん、
どんな感じですかね。ただちょっともしかしたら自分の企画で何か、うん、
でもまあ
逆にやりやすい、
ラジオ好きだったらやっぱ制作やりたいだろうし、それで言うと、うん、ねえ、制作行くか、まあ一回行っとくといいよな。
いや、勉強にはなると思いますよね。
あ、いやー、いうことでございまして。
あれですかね、どの買うとか考えてるんですか。
分かんないよね、ちょっとね、その編成の中のなんとか業務、編成業務部っていうのはどういう仕事してるか分かんないですけど、まあ、メソポタミア君に続くラジオ界の後輩が
いやいやでももしかしたら言ってないだけでもう業界入ってるって人いるかもしれないですね。
まあいるかもしれないですね、うん、ぜひ教えてほしいですね。全国のラジオというメディアを掌握していきましょう、 B サイド
まあ教えたくないから教えてないだけかもしれないです
ね。はいはいはい、
言ったら何バラされるか分かんない。
本間さん、なんかお知らせありますか。
知らせ、まあブルンさんがやっているというか、ブルンさんも関わっている、
はい、
騎士団 TV で、
はい、
騎士団 TV でじゃないのかな、なんか騎士団がボーイのプラスチックボムをカバーしたっていうのが動画でアップされたばかりだと思います。
はい、
それをチェックしてくださいっていうのと、
なるほど、
まああとは、Hulu で二次プロジェクトから生まれた NiziU の第二次ストーリーズっていうのが、うん、7月30日からスタートします、うんうん、しましたという感じです。
これは今言っちゃいけないやつだったな。あ、危ない危ない危ない。
まあ何かしら、
あ、まあ、乃木坂46 の、 そのさっき小室さんの、ルート246っていうのが、はいはいはい、配信中で、それからあとは、そんなもんかな、あ、関ジャニ∞のシングルが8月中旬ぐらいにリリースになるんで、そちらもというところで、あとはなんかツイッターとかでも言ってますけど、西方貴教今週中ぐらいになんか、発表があるんじゃないかと。
あ、楽しみです、
なんか、明るいお知らせができると思いますみたいな感じの、ツイートをしてましたが、なんだかあるんじゃないかと、はい、いうとこでございます。ということで、今週はこの辺で石川と、
まあ、ブルンさんがお休みでした。
したっけ、また。